初代愛される36言葉の習慣、その1、言葉を出す前に両親との関係を出す方が善です。私は新規の頃、両親との会話が少なかった時期がありました。港口社長は昔から両親と仲がいいと思っている独身がいるかもしれませんが、そうではありません。関係が良くない時期がありました。12歳から13歳にかけて、急激に両親との関係が薄くなりました。人によって進出ということもあり、古い考えや感情をしている両親に対して苦手意識が働き始めました。自分から両親に対して壁を作っていました。両親と水をつけることがかっこいいと考えをしていた時期がありました。両親に挨拶することもなければ、父の日や母の日に何か送ることもありませんでした。考えもしませんでした。両親との関係が悪くなったその時期から、普段の友人関係も同時に悪くなり始めました。一番基本的な両親との関係が悪くなると、その悪いようなものが他の人間関係と知らない間に飛びします。あらゆる人間関係の原点は両親との関係です。家庭が安定しないように、外で繋がる人間関係が安定するはずがありません。なかなか友人との関係がなくなって原因を探しました。その根本的原因は私と両親との関係が発端でした。私は19歳の頃から一人で親元を離れ、アメリカに留学するようになりました。事故とはいえ、いきなり海外で一人暮らしです。実に当時、選択、買い物の悪いことを自分一人でしなければなりません。文化も知らないし、言葉も知らないし、完全に見知らぬ時です。これは本当に参りました。ただ、一人で生活をするようになり、初めて両親がどういうことを違うと言っていたのかに気づきました。その頃からです。私はどんな勘違いをしていたことに気づき始めました。以上、両親のもとを離れて生活すると目が覚めます。自分の秘密に気づかれることがないと同時に、どうやって両親から大きな目を受けていたのかに気づきます。今ではあまり身近すぎる存在だったので大きすぎて見えませんでした。その時から私の両親の態度が少しずつ悪くなっていきました。思春期の頃は、口にしなかったありがとうという言葉を少しずつありますが、言うようになりました。また、父の日や母の日なんて気もしなかったのが気になるようになりました。そういうものです。自分の力のなさに気づくことで、他者の感謝が自然と湧き起こっているようになります。両親との関係が良ければ、その他の友人関係、恩師との関係も向上します。そんな両親です。両親の乗り越えであれば、誰とでも学びやっていきます。今回は、言葉の習慣をテーマにしたないようです。にもかかわらず、なぜ両親との話が出るかというと、まさに人間関係の原点だからです。言葉の問題は、まず両親との関係が良くないと根本的に治りにくい。それは自分が体験したので、痛いことを伺います。自分の言葉を出す前に、まず両親との関係を出しましょう。往々にして、新規から関係が悪くなり、悪くなったままになっています。その両親との関係が良くなれば、普段の言葉自体も自然と良くなります。両親に当たり前の感謝の言葉を口にできるようになれば、あとは全て人間関係がなくなり始めるのです。両親との関係が良くなり。人から愛される30の言葉の習慣、その2、素直にありがとうございますという感謝の言葉を伝える。多くの人から愛される小さな言葉の習慣は、まずありがとうございますという一言です。これまで素晴らしく働く言葉はありません。だからこそ、強調しておきたいようです。あなたが困っているときに、知人や友人が助けてくれることがあります。その時、当たり前の感謝の言葉を伝えているでしょうか。人によっては、ありがとうございますという一言を言うのが恥ずかしいと思っている人がいます。別に感謝を言うことのことでもない。面倒、恥ずかしい。確かに、些細なことならそのまま無言で話してしまいそうになります。気持ちは理解できます。しかし、大切なことを伝える感謝を話しています。些細なことまで素直にありがとうございますという感謝の言葉を伝える習慣を今一度再確認しましょう。これは何が必要です。普段からありがとうと言われていないと余計に言いにくくなります。普段からこれくらい感謝を伝えることでもないと思っていると、だんだんそう考えがされようとします。その結果、親を言うタイミングや行動力などをしなってしまいます。無口な人は無口で構いませんが、感謝の言葉では必ず伝えることです。どんなに無口でも印象が悪くなることはありません。今一度お世話になった時にありがとうございますという気持ちのいい言葉を伝えましょう。口にしなくて関係が悪くなることはあっても、口にして関係が悪くなることはありません。誰でも自分のしたことにありがとうございますという言葉が入っていると助けてよかったな。また困った時は助けてやろうと思います。そこで人間関係の絆が一つ重なっています。難しい考えすぎないことです。お世話になった時や助けてもらった時は素直にありがとうございますという言葉です。特に両親に口にすることです。両親というような恥ずかしい相手はいません。両親に感謝を口にできるようになれば誰でも口にできるはずです。肝心なその一言で一つ嫌いなものは嫌いなのです。ありがとうございますという素直な言葉を今一度再確認する。人から愛される30の言葉の習慣、その3、うまく言えないときはうまく言えないでいい。うまく言葉に表現できないメッセージがあります。出演者との複雑な心情、受験勉強のプレッシャー、懐かしい気持ちや恋しい気持ち、そもそも言葉でうまく伝えにくいことがありますね。説明するときって今日のことや表現がうまくいかないときもあります。そういうときにどう伝えようかと言葉に詰まってしまうことがあります。難しく考える必要はありません。うまく言えないときはうまく言えないんだけど、嫌い。それで話を聞いていないときは理解してくれます。うまく言えないときは複雑な気持ちを抱いているようなことがあります。そういうだけのことです。うまく言えないということだと、うまく表現がないのです。うまく表現できないときはうまく言えないと伝える。人から愛される30の言葉の習慣、その4、いきなり要件から言い始めない。治療作成を手伝ってください。何だか困っているというふうには理解できますが、いきなり要件から言い始めるのは問題があります。何だよ、いきなり、どういう意味があるんだ。いきなり問題ですが、誰でも問題あります。人によっては、うっとする人や、解雇感じる人もいるでしょう。本人の頭の中では、次のようになっています。1、治療作成が必要なので間に合いそうにない。2、とても困っている。3、だから治療作成を手伝ってほしい。病室に人を乗せて、病室さんをいきなり口にしてしまっています。焦っているときはついそうになります。そういうときに良い条件があります。困っているんですと、いわゆる、困っている状態がそれと相手に触れます。相手は助けが必要な状態ならば、どう選んでいい、どうしたんですかと理解してくることでしょう。治療作成が間に合いそうにない。困っている。だから手伝ってほしいそういうスムーズな話ができれば、それは確かに大変だ。助けてやるよという気持ちが湧きます。スムーズに会話が進みます。ポイントは素直に自分の気持ちを表現することです。悲しいときは悲しいんですから始め、怒っているときは怒っていますから始めます。その人の気持ちが理解できることで、どのような話が展開されるのか、修正を整えることができるのです。自分の気持ちを素直に伝えてから、要件を言い始める。人から愛される30の言葉の習慣、その5、言いにくい謝罪の言葉こそ最初に言う。言いにくい言葉を伝えるときは、言いにくいだこそ後回しにしようとしてしまいがちです。謝罪の言葉はその代表です。自分の社会状況を相手に理解してもらい、同情者を表現してもらいたい気持ちが強いため、言い訳から始めてしまいがちです。謝罪の時に言い訳から始めるのは良くない。例えば、会社に遅刻したときです。電車の中で人生で、その上、相手の振り方が足元も悪くて、最後に言いにくい謝罪の言葉を要約口にします。そういう事情があって、遅れました。もちろん自分は余分です。まず、まさにごめんなさい、すみません、申し訳ございませんから言い始めることです。素直に謝ることです。余分な言い訳をしてしまうと、それだけ反省しようとする気持ちの表現が弱くなります。一番言いにくいことだと最初に言うことです。それが一番前で笑ってもらうことです。会話の中で最も印象に残りやすいのは最初に話す会話です。であれば、ファーストインプレッションが一番強いように会話でも最初に気にすることが一番印象深くなるのです。余分な言い訳より、まさに謝る。人から愛される30の言葉の習慣、その6、最初から具体的な返事をする必要はない。抽象的でもいいからすぐ返事をする。話しかけたらすぐ返事をする人は人から愛される人です。反応がいいと話しかけやすくなり、話しかけたくなります。電話でもしもしと言った後、すぐ帰って帰ってくると、あの言葉も言いやすくなります。もしもしと言った後、変な沈黙の時間があるとテンションの中に雰囲気が悪くなります。それは会話でも同じです。あなたに誰か話しかけてきた時は、まず返事のスピードを上げてください。時々話しかけられたことをよく考えて、理解して言葉を読んでから返事をしようとする人がいます。もちろん政治家のように発言に気をつける場合は別ですが、普段の会話ではまず返事のスピードが大切です。もし返事が遅くなると、電話のように変な雰囲気になります。具体的なことを言う必要はありません。こう知っていると言われた時に、この具体的なことが出てこなくてもいい。これと抽象的なことが十分。その言葉を聞いた相手は知っているんだなとあまり続きの会話を交わしやすくなります。最初から具体的な反応ができなくても、とりあえず返事をしてくれれば安心できます。とりあえず質問の返事があれば、きちんと話を聞いてくれているなと安心します。そこでキャッチボールが成立します。もちろん最初から具体的に聞いた返事ができれば理想的ですが、できる必要はありません。大切なことは抽象的でも読むのですぐ返事ができる反射神経です。これと言うだけで会話のキャッチボールが成立するのです。抽象的でもいいから返事のスピードを速くす。人から愛される30の言葉の習慣、そのなら、平凡であろうと最近なった話は何でも面白い。新鮮な会話は昔の話より最近に起こったことです。1年前に出演した話も面白いですが、昨日出演した会話の話の方が何か断然興味を注がれます。最近の話であることが面白い。なぜニュースが面白く感じられるかというと、最近起こった会話の話からです。新鮮な感じられる場合は全ての人の興味を注がれます。地震速報はたった今の出来事なので、クイズになります。さて、あなたの会話の方の仕事があります。最近何か変わったことだったということです。友人と会話するとき、最近何か変わったことだったということから始めてみましょう。今相手の状況が悪かったり、日常の変化が悪かったりするので、最近というのは会話を始めやすいキーワードです。いつでも伝えられます。昨日でも今日でも明日でも明後日でも伝えます。最近何かあった場合でも伝えます。日が変われば最近何も変わりません。そういえば、今日ね、そういえば、今日ねと最近の話題が間違えることでしょう。それが面白い会話を始めることです。変わったことはいえ、別に変わったことでなくてもいい。日常の変化でもいい。 大切なことは最近のことは何かを話すことです。起こった場合の出来事が理想的です。そういう会話のきっかけをするためには絶好の切り口です。特に変わったことはない。平凡な毎日だよと言う人がいても、どんな平凡な毎日だよと聞けば必ず変わった話が聞けます。一日たりとも完全に同じではないはずです。毎日何か変わったことがあるはずです。平凡であろうと最近なった話は何でも面白いのです。最近何か変わったことだった。ただ話し始める。人から愛される30の言葉の習慣、すなわち、相手が好きなキーワードを発見しよう。誰にでも興味を抱いていることが一つあります。関心を抱いていることがあるはずです。しかし、何に興味関心を抱いているかは人それぞれ千差万別です。確かなことは興味関心のある場合は盛り上がりやすいということです。さあ、冒険談になりましょう。何を発見するのかというと、相手と交わす雑談の中から相手が抱いているように関心を発見します。ある特定話題になると有名な話題に積極的になったり、通話題になることでしょう。相手とさらに仲良くなるためには相手の興味関心を刺激すればいい。それは会話を盛り上げるポイントです。発見できた興味関心は会話を盛り上げるためのキーワードになります。会話に相手が好きなキーワードを盛り込めば会話は自然に盛り上げるようにします。もちろん直接何が好きなの、興味関心のあることは何と聞くのも良いことです。例えば、お笑いが好きな人がいたとします。相手と交わす会話の中でお笑い芸人の笑いになった途端に笑うのが間違いなしです。その人のキーワードはお笑いです。その友人と会話を交わすときにお笑いというキーワードを盛り込みます。最近誰か面白いお笑い芸人を見つけた。お気に入りの芸人さんは誰？面白い余談が思いついたよ。また何の話題について話を始めることでしょう。興味や関心がありますから当然です。一方、料理が好きな友人がいたとします。キーワードはもちろん料理です。昨日はどんな料理を作ったの？料理できなかったらしない。私も時々料理をするよ。相手の興味関心を抱いているキーワードを会話に盛り込むと相手が反応しやすくなります。話に乗ってきてくれたり積極的に質問してきたりなど話が盛り上がりやすいです。話の流れに沿って楽しむ雑談もいいですが、時には相手が反応しやすいキーワードを下げる会話に決まることも大切です。キーワードは会話を盛り上げるスパイスなのです。相手の興味関心を抱いているキーワードを見せ、会話に盛り込む。人から愛される30の言葉の習慣、その9、手伝いましょうかではなく手伝わせてください。困っている人を見せたとき手伝いましょうかというのは愛者に言った表現です。もちろん嬉しいです。感謝します。しかし、コミュニケーションの達人はもう少し切れた表現を使います。手伝わせてくださいということです。手伝いましょうかと手伝わせてくださいは似ている表現ですが、テンポ、強さがあります。積極性が全く違います。手伝いましょうかは質問です。手伝わせてくださいということにはあなたを助けたいという強い積極性が感じられます。人の温かみが強く見られている人です。手伝いましょうかということももちろん嬉しい。しかし、手伝わせてくださいと言われる方が肌が嬉しく感じます。気にされている。助けてくれようとしている。愛されていると分かりますね。ダイレクトに人の温かみが感じられます。そういうとき人間とは素晴らしいなと思うのです。積極的に助ける。人から愛される30の言葉の習慣、その10、変ですねというのはこういうことだ。あなたは変ですね。そう言われて急に落ち込みます。自分が他の人と出ている部分があるのだと分かると仲間外れにされたような気分になります。しかし、落ち込む必要はありません。私は皆さん変わっていますねと言われるようなです。私はこれを最高の乗り越えだと思っています。往々にして声を聞いて落ち込んだり、現状なりしたり通称がいますが、勘違いです。完全に捉えられています。今付き合っている部分はあなたに対してはあなたことがない。本当に変わっているということであります。それは行為するから嬉しいということです。変わりは他にない。オンリーワンということからです。逆に普通ですねと言われるのが一番正しい。言いたいとこれといったことも同じですねと言われているのと同じであるんです。あなたの変わりがないと言われています。と言われている人は正しくなります。その他大勢と同じと言うのは正しくなります。窮地からなります。仕事中に君の変わりがない落ち込むのではなく、むしろ喜ぶべきことなのです。変ですね、と言われたら喜ぶ。人から愛される30の言葉の習慣、その11、私も同じ経験があるよと言えば友人は心から救われる。料理中に包丁を出ておいたことがありますと友人が告白しました。そう、自分も同じ経験があることを思い出しました。その時、自分も経験があると言ったらどうしようかと迷う瞬間があります。自分も同じ失敗経験があると答えてしまうと、自分も相手と同じでということになります。特に失敗なんかと言いたくない気持ちが強くなります。自分もまだと思われてしまうからです。格好世界人は往々にして、ここで自分も同じ失敗経験があっても隠そうとします。しかし、そういう共通体験があることはどんどん口にした方がいい。私も同じ経験があるよと言えば友人は心から救われます。自分だけではなかったのか、あなたも同じなのねと安心します。その時に心が通じ合い、仲間意識がさらに芽生えます。共通の体験があると、以前には感情を共有しやすくなり、さらに親しくなります。コミュニケーションの発信ことは私も同じ経験があると言います。いろいろな経験をしていることになること、同じ経験があるということは頻繁になるはずです。どんどん口にしましょう。失敗した体験ならなおこと、どんどん披露して自分の恥を晒した方がいい。それはかっこ悪いことではなく、かっこいいことです。たくさんの経験をしている事実もすることなら、素直に自分の失敗体験を披露できる作業に人間らしい魅力を感じるのです。実は私もなんですと同じ失敗体験を披露する。人から愛される30の言葉の習慣、その12、こら、というのは愛の言葉。私は先日銭湯で叱られました。湯船に浸っている時、湯の強さに溜めて湯船に顔を埋めていました。すると、想像を見ていた銭湯の番台さんリラックスしているときに急に知られることほど、どんどん慣れることはありません。一瞬何があったのか頭が真っ白になりました。話を聞くことによると、銭湯では湯に倒せてはいけないというルールがあるそうです。私はそれをしませんでした。ルールなら、きちんと書いて書いてあげてと言おうかと思いましたが、やめました。素直に受け止めてやめました。しゃれるのは久々に何だか嬉しく思いました。本当にどうでもいい人はしゃることはありません。関係ないし、興味もないし、どうでもいい人は別に自分に関係ないためしゃることもありません。どうにでもなってくれと無視します。しゃってもらえるだけならいい。ありがたいことです。こら、というのは愛のことです。世間ではしゃっているというようですが、実は愛していると思います。あなたに正しい人は歩んでもらいたいという気持ちもあるからです。そういう気持ちがあるからわざわざしゃってくれています。相手が前に感じしゃることは相手から嫌われるかもしれないというリスクを背負いながら思い切って声を大にして教えてくれています。相手の言葉以外の何もでもありません。そんな面倒なことをわざわざしてくれる相手に対しては素直に謝罪しましょう。すぐ、謝しは謝ることです。それでもないです。反応したくなる気持ちがあっても素直に受け止めることです。ぐんぐん成長できるのです。こら、と叱られることを喜ぶ。人から愛される30の言葉の習慣、その13、嬉しそうだねと言われると本当に嬉しくなる。先日、朝の仕事中のことです。職場の先輩から今日は何だか嬉しそうだねと話してくれました。私は驚きました。嬉しいことが実は勉強のないタイミングだったからです。むしろ大きな仕事を抱えている時であり、私は険しい表情をしていたはずです。先輩は嘘で言ったかもしれません。もしくは大変だけど今日も頑張ろうと意気込んで一緒に見せた私の表情が嬉しそうに見えたかもしれません。いずれにせよ嬉しそうだねと言われると本当に嬉しくなってきました。明るい言葉をかけてもらえると何か元気が出てきます。表情が変えない、元気がないと言われると何かは元気がないように見えると思い余計に落ち込みます。そう思うと余計にそうなります。しかし嬉しそうだねと言われると何か嬉しそうに見えるようなと思い本当に嬉しくなります。嘘で言ったことですが、知らなかったことは大事です。あなたが話している時に嬉しそうだねと話してください。ちょっとしたことでも相手を元気づける力は十分ない。嘘でも OK です。嘘でない言葉をかけるのはよくありませんが、明るい言葉をかけるのは OK です。そのことがきっかけで元気になったことに気づくかもしれません。嘘でもいいから嬉しそうだねと話してる。人から愛される30の言葉の習慣、その14、一度も失敗したことがない人より何度も失敗したことがある人の方が魅力的。一度も失敗したことがありません。時々仕事や年齢など自分には失敗経験が一度もない人がいます。大勢の人がそういう発言になるような人間を目指そうとします。確かに一度も失敗したことがありませんという発言は素晴らしい。完璧であるとしたことはありません。ですが、どことなく嫌に感じられませんか。私は完璧なんです。あなたは違うんですというニュアンスが伝わってきます。言葉として表現はしていませんが、そういうニュアンスが伝わってくるから言葉は難しいです。そういう人に限って一度でも失敗をしてしまうと急に隠したことをします。本当は隠す必要はありません。堂々と何度も失敗したことがありますと言えばいい。人間ですから失敗があって当然です。何度でも失敗がありますと言う方が、はるか人間味があり魅力的です。数々の失敗を経験している人の方が、人の気持ちを抱いてきたり、話に共感できたりすることでしょう。一つも傷ついていない三代より、体の心と傷つかない三代の方が強そうに見えます。それだけたくさんの力を振り抜けていることがあるからです。傷がない数々の方の人は、力そのものを振り抜けてきたように避けてきたのではないかと思います。傷がある方が感覚がある強くてかっこよく見えます。何度も失敗したことがありますとは、自分で傷を見せる行為です。それは自分の最後の方が役に立てているようです。何度も失敗したことがあると言うようになる。人から愛される30の言葉の習慣、その15、これでいいです。より声がいいです。レストランでコーヒーを注文するときに、これでいいですと注文するお客さんがいます。私は聞いていてもおかしい気持ちになります。これでいいです。本当は別のものがいいけど、いいメニューがないからコーヒーで勘弁してやるという意味です。 注文される側としてはかなり気持ちが入っております。お客さんが満足であることがはっきり感じられるからです。何かがもしながら希望しているという許しがないのでサービスを提供する側も堂々とサービスを提供できません。そもそも仕方なくコーヒーを注文していますから、私はコーヒーもやりながら飲むのだろうと感じます。これでいいですと注文されるとコーヒーを持ってきました。こんなのでいいですかと思った返事をしてしまいそうになります。これでいいですという口癖があるなら今日から卒業です。これからはこれがいいですとはっきり言いきることです。自分のためも相手のためもなります。これがいいですと言いきることで自分の希望を明確にできます。そう言ってしまえば心の国になります。注文して出てきたコーヒーも美味しく味わえることでしょう。また相手にとってもこれがいいですという注文はストレートが分かりやすい。お客さんが希望しているということが分かるからです。希望しているコーヒーは満足していただけだろうと思います。サービスを喜んで提供したくなります。たとえ不満があったとしてもそれは相手に最後は喜ばません。これがいいですとこれがいいですは響きはそっくりですが今は全く異なります。これがいいですというようになることです。必ずあなたのためになります。これがいいですというようになる。人から愛される30の言葉の習慣。その16。もったいぶった話からは感じが悪い。話したところでがっかりされるのが欲しい。もったいぶって話をする人がいます。すごいことを知っている、面白いネタを知っていると言わせず話すのを出します。話すそぶりを話さない。話すそぶりを見せず、なかなかそういうことをしない。もったいぶらずに早く話してくれよと思いますが、話をしまして、なかなか話そうとしません。本人はニヤニヤしていますが、知らされる方はストレスがたまります。こういう時、相手パターンが決まっています。いざ話を聞いてみたところ、なんだそんなことかと主張するのです。もったいぶった場合に話ではなかったねとなって終了です。もったいぶった話からはがっかりされるのが欲しいです。なぜもったいぶった話は主張されるのか。なぜもったいぶった話は主張されるのか。相手の期待値を上げてしまうからです。もったいぶった話からをすればすると相手の期待値を上げてしまいます。もったいぶということはすごい話なのだろう。どんな内容なのだろう。どれだけすごい話なのだろう。じゃあ最後はどんどん期待値が上がります。期待値が高すぎると相手期待値を下回ることになります。いざ実際に話したとき期待していたことの内容ではなく相手が感謝することになります。もったいぶって相手がいないのです。せっかく面白いネタであってもわざともったいぶることで面白さに反転します。もったいぶってしまえばしまうことがっかりされるものだと相談になっています。もったいぶった話からはやめておくのが賢明。もったいぶった話からに心当たりがあるなら今すぐやめておくのが賢明です。面白いネタを知りたときすぐ話してしまうのはもったいぶない気持ちもあるでしょう。相手を驚かせたい気持ちがあるのかもしれませんが、それは自分のためにやって相手のためになっていません。相手から周りの人と思われ嫌がらせてしまいます。話したつい、もったいぶった話からをしたい衝動になりますが、ぐっと怖いことです。もったいぶった話からをしていると、いずれ人間関係に悪影響を及ぼすことになるでしょう。もったいぶって話をする癖があるなら注意しましょう。簡潔で分かりやすい話からにします。大切なことであることを簡潔で分かりやすい話からを行いましょう。どのスピーカーでもない限り、もったいぶった話からは相手で進めます。もったいぶらずざっと話してしまうことです。大切な内容であれば、なおさら最初に話すのが特策です。ビジネスでは結論から話すのが基本であるように、生活においても結論から話すのが根性です。もったいぶった話からはやめる。人から愛される30の言葉の習慣。その10は、余裕がないところ、乱暴になりがちな言葉遣いに注意する。ある日のことです。友人が私を見ていました。どうせ暇だよ。助けてくれ。私はむっとしてしまいました。友人一人の力では解決できないことなので、他の人の手を借りたいようです。それは見てすぐ理解できました。確かに私は時間に余裕がありました。しかし、なかなか気が進まない。偉そうで乱暴な言い方が頭に引っかかっているからです。助けようという気持ちが急に冷めてしまいます。偉そうな言い方をされると不機嫌になる人もいるでしょう。普段は丁寧な言葉遣いをする友人ですが、その時は珍しく乱暴な言い方でした。おそらく余裕がない状況のため乱暴な言葉遣いになってしまったのでしょう。困っているのはありますが、この言い方をされると助けようという気持ちもなくなります。助けようと言った結果、偉そうな言い方だったら、何に言い方になり、闇の悪を癒してしまったかもしれません。問題は言い方です。こういう時は今大丈夫ですか？時間が空いていますか？と丁寧に相手の状況を尋ねることから始めることです。時間が空いていますよと返事が来れば困っているので助けてもらえませんか？という流れになります。まさかないのでスムーズに応じることができます。丁寧な言い方だからこそ助けようという気持ちも出てくるでしょう。余裕がないことと乱暴な言葉遣いに注意です。困っていることこそ言葉遣いを丁寧にする。人から愛される30の言葉の習慣。その18。いつの間にか自分にしかわからない話をしていませんか？私が話を進める上でいつも誰でも分からない話から心がけています。誰でも分からないようと誰でも分かることを探す方は常に夢です。今も聞けない部分があり、現在も修行中です。その理想は今で分かれています。しかし、これはなかなか難しいです。自分が知っていることですから話をするときについ専門的な用語で話をしてしまいがちです。例えば、ニュースで、という出来事を知ったとします。ニュースになるが大体的になっていることから、他の人も当然知っているだろうと思います。つい当たり前のように話しがちになります。他の人が、というニュースを知っているのはわかりません。常に自分と相手とのギャップを埋めるようなスムーズなコミュニケーション術です。ニュースに関しては何でもそうです。IT 業界の人はいつも IT に接しているので、ハードウェアやサーバーのような専門知識が基礎的だと勘違いしてしまいます。他の誰もが知っていると思い込んでしまいます。医療関係に勤めている人は今や病院の状況など当たり前のように見せているので、誰もが知っていると思い込んでしまいがちです。自分が知っていることは誰も知っていると勘違いしてしまいます。専門的な知識を様々なように気にしてしまいます。相手の話について答えなくて、話し合えることになります。専門的な用語で専門的な内容では相手の話について答えるはずがありません。これは口で言うのは簡単ですが難しいです。私の場合は構成を担当している方に意味わからないようですが、わからなければ言ってくださいと言われています。自分が今まさに読んでもらうというのは大切です。専門的な話になっていないか、著者にしかわからない話になっていないか、わかりにくい話になっていないか、他人に読んでもらうようにしています。自分が話を始めるときに自分が今しようとしている方は相手のわからないようだと考えるだけでも違います。ワンクションの上で考えてから話し始めるだけでも、だいぶ分かりやすい内容になるでしょう。誰にでも分かることだと内容を心がける。人から愛される知識や経験などとして自分の知識や経験が全てだと思い込んでいる状態のことです。その世界を知らないということです。世間知らずは自分が今何にいることになかなか気づきにくい。そもそも知識や見識が離れているので自分が狭い世界にいることを認識しにくいです。誰しも世間知らずは何かないと思います。しかし、改めて考えると世間知らずというのは実は誰しも必ず遠いんです。生まれた時はみんな知識も体験もゼロの状態からです。生まれた時の赤ちゃんは知識も体験もゼロです。常識はもちろん正しい数字はずもありません。当然世間知らずです。知識や体験がなくてその世界を知らない。成長するにつれ親や友人先生からたくさんの知識や常識を学びます。大人になるにつれて20の人がられます。世間知らずのままの人と今から目指している人ではありません。両者の分かれ目や違いはどこにあるでしょうか。それは謙虚になるかどうかです。知識がどうして謙虚になるまでは失敗や誤り、勘違いは必ず起こります。覚えてくれておくことです。その時、何が知っておくことでしょう。思い込みや勘違いが誤りを犯すこともあるでしょう。そういう時、大手の態度になっていると人の話をしなくなるため知識を拒否してしまいます。彼女のたまに新しい知識や見識を決めることができず、なかなか今だから知識しにくい。知りませんという雑念に恥ずかしさを感じていることもあるでしょう。最初は誰でも先者ですが、先者であることに恥ずかしさを感じる必要はありません。本当に恥ずかしさを感じることは謙虚を忘れ、大手になっていることです。しかし、謙虚になれば大丈夫です。謙虚なその人は救われます。人の知識がどんどん吸収できるようになるからです。新しい知識を吸収し、見識を決めるチャンスになり、今だから知っています。今から出すためには、単に引っ張り上げてもらう必要があります。助けを受けなんていないぜと、異常だったり、大手になったりしている人は、いつまでも今から出せないのです。謙虚になり、先者から出す。人から愛される30の言葉の習慣。その10、人生において無理という言葉は禁句。無理は可能性などを意味することです。無理という言葉は使わないことです。再び、あらゆる可能性が低下してしまいます。無理という言葉を使った時点で事実進歩は止まります。平時の治療薬を開発しましたという言い方に一番無理ですと答えるのは正しいです。完全否定です。そう言ってしまうと話が完全に止まります。無理が前提なので新薬を開発しようとする研究や努力も全て放棄してしまうことになります。無理という言葉は進歩を止めることです。せめて現時点では難しいという言い方にしましょう。わずかに可能性がある言い方です。今は難しいが将来はもしかしたらという意味です。なんとか希望の社会を見せようとする意図になります。確かに現時点で実現が難しいのはわかります。しかし明日はどうでしょうか。明後日はどうでしょうか。1年後、10年後、100年後はどうでしょうか。これらの努力によって可能性が広がることになります。可能性は広げることが大切です。不可能を可能にする研究や努力をする余地を残すために始めたら無理という言葉は使わない方がいい。故に人生全体において可能性を全部することは一切不要です。言いたくても言わない方がいい。人生において無理という言葉はもはや禁句です。私たちの進化は無理と可能にしていく連続です。ノーベル賞を受賞する人たちは最初から無理と考えていません。もしかしたらできるかもと思い続けて実行してきたからこそ実現できました。無理という言葉を使わなかったら希望の社会を生み出すことができたのです。無理という言葉を禁句にする。人から愛される30の言葉の習慣。その11。考え方が解決しそうになれば確かにそうですねという。 私は時々読者の方から案内が間違っていますというお便りをいただくことがあります。いえ、時々というよりしょっちゅうです。だから、お便りにもないようになっていることも少なくありません。そういう時は確かにそうですねと返事をすることにしています。それ以上で中にすることはありません。どちらかの調整はそれで終わりです。指摘の通り間違っていないようならば、私も文章を修正できるチャンスです。今まで自分がしなかったり勘違いをしたりすることがあります。そういう文章に限って自分ではなかなか気づきにくい。他人から客観的な結果を見ることができています。もし自分にとって新しい考え方ならネタができたと喜びます。どちらにしようかです。普段の会話もそうです。考え方がぶつかりそうになったら確かにそうですねと言います。すると、検討することはありません。これが検討しないことです。人によって状況は異なります。その人がそう思えばそうです。むしろ私は新しい考え方や価値観を学ばせてもらっていると思っています。確かにそうですね、ということは、学ぶようなし、成長できる新しい人だと思っています。あなたも確かにそうですね、ということを使ってみましょう。人と使うことが極端に少なくなります。しかも、あなたの成長も早くなるはずです。たくさんの人からたくさんの意見、考え方、価値観を吸収できる新しいチャンスです。自分の顔をやることができるのです。確かにそうですね、と言ってしまう。人から愛される30の言葉の習慣、その12、期待が外れても期待が外れお楽しみがいい。日常では予想を得られることがあります。注文したケーキが思ったより小さくて落下した。楽しみにしていたような期待が外れだった。楽しみにしていた予測がつまらなかった。どれも些細なことです。しかし、些細なことでも悔しさを忘れず、いつまでも恨み続けてしまいます。そういう時、期待が外れだったと口にしないことです。期待が外れと言った瞬間に期待が外れたことを認めてしまうことになります。体全身の力が抜けてしまいます。そこには何も言うものがない。たとえ期待が外れだと思っても口にせず、期待が外れならないような何かを見つけましょう。思ったより小さなケーキも味は上等かもしれません。楽しみにしていたようなつまらなくても別の楽しみ方があるかもしれません。遠足がつまらなくても素晴らしい思い出ができているはずです。単純に期待していたことは別の事情が起こっているわけです。期待が外れたというのは想定外の発生者ということです。期待が外れても想定外の起こった瞬間に何かを感じることは期待が外れの習慣になります。期待が外れの楽しみあなたしないです。期待風ということは、あなたに新しいものを見せるしかなかったということになります。何かを見つけられるからです。期待風だったとしても、口にせず期待風にならないように別の視点から感じ取ったりしましょう。無理があるはずです。期待風を楽しむ。人から愛される30の言葉の習慣、その13、誘いに断っても誘ってくれてありがとうという礼を忘れない。学生時代の仕事と友人を誘ったことがありました。今度飲み会があるんだけど一緒に行かない。すると友人は残念そうな表情で言いました。ごめん、ちょうど勉強で忙しい時期だからダメなんだ。確かに友人はとても忙しそうでした。学校の試験に迫っていて余裕がないとのことでした。無理に誘うわけにもいきません。少し、がっかりしていたとき、友人が嬉しい言葉をかけてくれました。ニコニコ笑って誘ってくれてありがとう。また誘ってね、という一言です。その時間誘ってよかったら、また機会があれば誘おうと思いました。これは人間関係をつなげることです。断られてもありがとうと言われるとおいしくなります。もちろん、断られたことは残念でしたが、やはりどうしても都合のつかないときは当然あります。そうしたときに誘ってくれてありがとうという言葉を使うと、お互いの気持ちがすっきりします。気持ちよく断ることができ、断られてもショックが和らぎます。また誘おうと思うのです。誘ってくれてありがとう。また誘ってね、という一言を忘れないようにする。人から愛される30の言葉の習慣、その14、元気がないときは元気になるまで何度でもやり直す。私は小学生の頃、伊藤先生に、K 先生という年配の男性教師がいました。年配にもかかわらず、熱血の先生でした。K 先生は必ず明るい授業をする先生でした。そういう雰囲気ができるようになることを実践していたからです。先生は教室に入るとき、わざわざ手話を打ち掛けた後、大きな声で答えようと言います。教室の中に生徒の中には、突然の大きな声に驚いている人もいれば、おはようございますと返事をする人もまだいます。挨拶の返事が小さければ、K 先生は面白いことをします。声が小さい。やり直し。先生はまた、どうかけて初めてやり直します。テクニックです。一度目と同じように、わざわざ手話を打ち掛けた後、大きな声で答えようと言います。さすがに2回目ですが、生徒全員が K 先生の声に負けないように、おはようございますと言います。生徒全員の声を合わせると、逆に K 先生の声より大きな先生が押されることです。その瞬間、勉強スイッチがあります。誰としていたクラスの雰囲気がパッと明るくなります。もし2回目の勉強が元気になれば、先生は3回でも4回でも繰り返します。クラスの元気になるまで授業を始めませんでした。これが先生の素晴らしい授業の応答でした。うまいスタートです。明るい雰囲気から始めると、授業中も明るい雰囲気が続きます。だから、K 先生の授業はいつも明るく元気がいっぱいだったのです。これが小さければやり直しです。人から愛される30の言葉の習慣、その15、無言でスタートするように声を出してスタートするような勢いになる。私が高校3年生の時の担任は40代後半の女性教師でした。先生は授業を始めるとき必ず口にすることがありました。はい、では始めますという一言です。時々言うのではありません。どんなときでも必ず言います。これは先生が実践していたやり直しを入れることでした。はい、では始めますと言われると先生が元気になります。声を聞いた生徒もこれから授業が始まるぞという活気が増えます。一言で緊張感のある雰囲気が出来上がります。いつも授業の際は必ず口にするので生徒の中に面白おかしく先生の真似をする人が何人もいたないです。私も先生の口癖を真似する生徒の人でした。私の口癖でよしやるぞということがあります。先生の真似をしているうちに癖になってしまいました。掛け声を出すと確かに活力と緊張感が溢れます。自分が自分に向けて出す励ましの言葉です。やり直しについてはいつも無言で始めることはできませんか。無言で始めることはできますが、何かを始めるときは無言ではなく声を口にしていた方がいい。始めるぞということでもいいですし、頑張るぞ、やるぞという気合いの言葉でもいいでしょう。声を出せば明るくなります。最初に気合いを入れれば良いスタートダッシュを受けます。その声が元気と変わるのです。何かを始めるときは掛け声を出す。人から愛される30の言葉の習慣、その16、最初から完璧にできる人はいない。最初は必ず間違えるもの。高校1年の頃、国語の先生にマミちゃんという名の先生がいました。もうおじさんに近い年齢のベテランの男性教師でした。いつもニコニコしている女の先生でした。髪の毛は1本もなく、スーツの頭の上だったので、自然とそういう話しました。先生は授業中、生徒にバレたかと質問のないかと最初から声が出てきた天才だという口癖がありました。必ず口にするので今でも耳に残っています。それは先生にとって間違いは誰でもある。間違ってもいいから勇気を持って発言しなさいという意味でした。間違いに対して考えでした。誰でも最初は間違える。勇気を持って自分なりの発言をしなさい。それができれば天才だという意味でした。人間ですから過ちは必ずあって当然だということでした。これが先生の優しさでした。事実、女の先生で怒っているところを見たことがありません。生徒から間違いと言われても怒られないです。今思えば何という失礼な発言だと思いますが、それを受け入れられるぐらい器の大きな先生でした。先生は生徒のどんな間違いを間違いをしてもニコニコしています。普段からニコニコしていますが、生徒間違って答えてもニコニコします。さすが生徒の間違いに対して間違えてはいけないではなく間違えてもいいという雰囲気があったため生徒の発言が多い授業でした。むしろ先生より生徒の発言の方が多いぐらいでした。間違えてもいいと考えるときに人は活発化します。国語の授業を通して人生哲学を教えてくれていたのです。間違ってもいいから勇気を持って自分の意見を言う。人から愛される30の言葉の習慣、その17、良い文化、良い歴史がスタートする。アメリカでは特級制度はすでに浸透しています。学力のある人はどんどん特級した方がいい。同じ年齢でも他の人より行動が早くて実力もあるなら特級を知るのに分からないような仕事に使い、それが人の才能を最も生かす生き方です。特級制度は英才教育の一つですが、そもそもその人は普通のペースです。論文や記憶力が良くて成長が早いです。運動会で同じものが良い文化も同じです。良いと言われれば良い歴史がスタートすればいい。良いが他の人よりも早いですが、その時点で実力が他の人よりもということです。そういう人は早くスタートしていいし、した方がいい。良いが早いですが、それも実力です。実力のある人は特急した方が最も才能を生かせます。順位は自分でしているのに、文と前までぼっとしているのは時間がもったいない。人生は有限です。短い人生を少しでも早く効率よく進むためには、まずというのはどうしようです。人それぞれの才能があり、成長の速さもあるです。個人の成長に合わせて進めばいい。遅い人は遅くていいし、早い人は早くていい。遅い人には遅いの仕事ができるはずです。早い人には早い人の仕事ができます。それが最も才能を生かす生き方です。そういう人は他の人より成長が早く歴史を動かしていきます。良い文、デカインスタートする人が歴史を変えるのです。良い歴史が進むため。人から愛される時々、読者の方からハッピーライフスタイルに出会えてよかったですというお便りをいただくことがあります。私にとってこれ以上ないことです。嬉しくなります。その時続けてよかったら、もっと長く続けたいなと思います。元気になるのはもちろん、再度運営していこうとする気持ちがさらに大きくなります。存在に感謝することは誰が聞いても嬉しく感じます。もちろん、人間関係でも同じです。あなたには出会えてよかったなと思う人はいますか。人生を変えてくれた友人、受験の力になってくれた先生、育ててくれた両親、その他様々なことでしょう。そうした人に恥ずかしがらず出会えてよかったですと、最後は必ず喜ばれます。存在を求め感謝することです。 込められた相手は愛していてよかったら、もっと力になってやりたいなと前向きになってくれるに違いありません。恥ずかしいことですが、これ以上素晴らしい言葉はありません。出会えてよかった人には、基本的に難しいことを考える必要はありません。出会えてよかったと、あのまま伝えられる喜びです。出会えてよかったですと、恥ずかしがらずに伝える。人から愛される35言葉の習慣、その19、ある意味の話はどんな薬より効き目がある。そこは私が18歳の頃、亡くなりました。そこが生前入院していたことを時々、病院を前に言っていました。その時、主治医の先生から、ある人のアドバイスをいただいたことがあります。私が感銘を受けた素晴らしい言葉でした。その時、言われたアドバイスは、できるだけ、ある意味の話をしてくださいね、と言われました。患者には一番人だと言います。その主治医の先生は、どんな薬より効き目がありますと、断言していました。これはどういうことでしょうか。もし、病で寝込んでいる年配者に過去の話をすればどうなるでしょうか。あの子は良かったね。昔は体が良かったのね。昔は良かったな。あの子が一番元気だった。誰でも年を取れば衰えます。人間だからです。昔と今と比べれば、若い子の方が元気で活動的です。そのため、昔の話をすると、結果として元気を出してしまう場合が多いです。私が体力のあった若い子と年を今と比べるような話し方をすれば、誰でも元気がなくなってしまっています。では、どんな話をするのかというと、ある意味の話です。病気が治ったら、また温泉に行こうね。リハビリで動けるようになったら、また犬と一緒に散歩しようね。家ではまだ待っているよ。元気になった姿を見せないとね。そういう明るい話をします。すると、患者は、あと、明るくなり元気を取り戻します。患者を早く回復したいという気持ちにさせることです。明るい意味を思い出せることが大切です。明るければ、明るい頃に、早く活動を再開したいという明るい意味が動きになり、病は回復が早くなります。病は来たと言います。病は来たらしています。本人がそういう気持ちになれば、そういう力が来ています。事実としては、マッキーは患者が明るい意味を持つことで奇跡的な回復を見せたらいいな、いつもあります。明るい意味の話は、薬では治せない病を治すことの力があるということです。主人は私にどんな薬より効き目があると断言しました。患者が話している時は、過去の話はできるだけ伝えて、明るい意味の話をしましょう。ぜひ、あなたも知ってもらいたいアドバイスです。明るい意味の話をする。人から愛される30の言葉の習慣、その30、良い嘘は神様を許してくれる。嘘は2種類あります。ついてはいけない悪い嘘と、ついてもいい良い嘘です。悪い嘘は答えを奪ったり、相手を失踪や落胆させたり、通常です。苦い嘘は絶対についてはいけない。だからといって、すべてはいけないことを言うと、そうでもない。例外的ですが、ついてもいい良い嘘があります。例えば、相手が元気になるような嘘は許されます。ある意味では、笑わせたり、元気にさせたりするような嘘は OK です。医者は10まで全ての状態では学んだんですが、円滑な人間関係を構築する上では、時にはそういう嘘も必要です。そんな良い嘘を私たちはいつの間にか実践しています。典型的な例は、不幸ということです。本当にありのままの自分を見せながら、腹です。偽りは一切ありません。まさに正直な姿です。しかし、社会では腹だというわけにはいきませんね。腹だと寂しい、気分が必要です。洋服を着ることないので、自分の好みや PTO になった服を着ます。服を着ることない状況で嘘をつかることない状況になります。普段には楽な格好でそういう自分を演出します。これも良い嘘です。自分が歩く元気になり、周りもハッピーにさせているからです。また、ビジネススーツも同じです。スーツを着られて、その仕事ができそうなビジネスマンに見えてくるらしいです。それはスーツのおかげで、工場や取引がなくていっています。リアルも嘘の薬です。クナイオンにすごく気になるよと言って、手渡されたのが、実は単なるコミュニケーションとしても、本物だと思うことが気になります。気になると、本人の思いは本当にそうなります。そうだそうだと思っていると、嬉しいことで本当にそうさせる力があります。悪いことを思い込ませるのはいけませんが、相手の体力が回復したり、希望を抱いたり、評価させるような嘘は OK です。まあ、気になる間に入院している患者の約3ヶ月です。もうダメですね、と正直な発言をすれば、誰でも絶望します。もしかしたら、夢をもっと縮めてしまうかもしれない。しかし、嘘でもいいから、あと少しで回復しますよ、という話をすれば、一定します。たとえ嘘だったとしても、そういう悪い希望を抱いていれば、どんな現実になります。事実、それで、マッキーの患者が接していない人を知らないようにします。そういう嘘は神様も許してくれるのです。神様が喜ぶような良い嘘を押す。人から愛される30の言葉の習慣、まとめ。その1、両親と仲良くなる。その2、ありがとうございますという素直な言葉を毎日の再確認する。その3、うまく表現できないときにはうまくいないと伝える。その4、自分の気持ちを素直に伝えてから、良いのを言い始める。その5、自分の言葉でもいいから変にも言い終わらせる。その6、抽象的な言葉から変ですねと言われたら喜ぶ。その11、実は私もなんですと同じ失敗経験を表す。その12、こらと叱られることを喜ぶ。その13、嘘でもいいから嬉しそうだねと話してくる。その14、何度も失敗したことがあると言うようになる。その15、超えないですと言うようになる。その16、もったいぶった話し方がやめる。その17、困っているときこそ言葉遣いを丁寧にする。その18、何でも悪いことだと内容を心がける。その19、謙虚になり自転車から抜け出す。その20、無理という言葉を気にする。その21、確かにそうですねと言ってしまう。その12、北風を楽しむ。その13、誘ってくれてありがとう。また誘ってねという一言を忘れないようにする。その14、声が小さければやり直しをする。その15、何かを始めるときには掛け声を出す。その16、間違ってもいいから勇気を持って自分の意見を言う。その17、良い歴史が進み始める。その18、出会えてよかったですと恥ずかしがらずに伝える。その19、ある意味の話をする。その30、神様が喜ぶような良い嘘をする。